似たままの姿で私はまた来ると、おっしゃってくださいました。イエス様は私たちの目にも見える姿で、来てくださるそうです。ハレルヤです。感謝します。アメン。先週は長崎の現場、広島の現場の記念日が2日ありましたね。父はよく敗戦と言ってました。終戦後とはありません。敗戦後という、敗戦後、今年で69年、私戦後2年経って生まれたので、もういい年になりました。敗戦後は69年で、敗戦後、来年は70年ですね。70年すごいですね。70年、私たちは本当にイエス様のお言葉を知れば知るほど、神様の恵み、ご計画、それらのものすべてが、あ、私のためだとこう分かってくるんですね。エルサレムがどうの、イスラエルがどうの、日本がどうの、世界がどうのっていうのも大変大事なことなんですが、とにかく私の魂に響いてくることがある。それがイエス様から来る言葉が私にとって一番必要なお言葉だということですね。ハレルヤ、感謝します。で、本当に原爆の記念日にあたって、久しぶりにですね、私は全部ちゃんと読んだことないですが、永井博士のこの子を残してと、長崎の鐘、この2冊をですね、まあネットでしか見ないんですけど、本はないですから、ちょこちょことこう見ていましたときに、本当に今の時代、これはみんなに読んでいただかないと、また私ももっともっとちょっと読まないとってこう思わされました。原爆の鐘では、もう本当に原爆が落ちたあの時、その時間ですね、周りがどういうふうになったのかということを本当に如実にこう書いておりまして、もう怖いぐらいですね。一体何が起こったかわからない、その様を書いています。だからこの子を残してにおいては、本当に先生の奥様方のお二人、写ったご写真があるんですね。この子を残して、この子たちは一体これからどうなるか分かってるんだろうか、私が死んだ後どうするんだろうか、この布団の匂いを嗅いで、お父さんの匂いだと言うんだろうかという、本当にこう思いを切々とこう語ってる中で、一つ、先生が読んだ詩はですね、第二次世界大戦最後の日、長崎浦上の聖地に燃やされた大いなる反災よと書いてあるんです。反災の炎の中に歌いつつ、白百合少女燃えに行ける感じで、先生は本当に信仰的にこの長崎の原爆を見ておられて、反祭として捧げられたこの子たちの魂を、主よ取り上げてくださいと祈らずにはおれなかっただろうなと本当に思いました。くしくも今日、私は創世記22章のこの遺作を捧げるところを本当にメッセージさせていただこうと思っていたんです。そして全然そのことは考えていなかったんですけれども、昨日の9日に、ああ今日は長崎に原爆が落ちた日なんだってこう思って黙祷した時にですね、ああイサクを捧げようとしたこのアブラハムの心って、もうどんなにひどかっただろうかと、反罪として捧げなければならなかったこのアブラハムの遺作を捧げるこの心中はどうだったのだろうかと、もう本当にこう思って涙を流したんですね。私たちに耐えられるんだろうか、独り言と称されますけども、私たちにとって一番何にも代え難いもの、それを神様が取り上げられるという、この長崎から、それから広島ですね、 日本の中、また全世界の中の犯罪として捧げられた町、そう思った時にですね、私日本に生まれてよかったなと思ったんです。日本人として本当に神様に捧げられるものがあると思いました。一番大切な捧げ物は私の心だな。この神様に捧げられた町々を思うとき、また今も捧げられつつある国々を見るときに、本当にそうなんだな。ホロコーストっていうね、言われてます。全犯罪なんですね、かつてはユダヤ人が全て捧げられました。このような本当に無駄らしいこと、人の命が生きたまま備えられるという、このむごい、このすごい、このことを私たちが信仰に霊的に受け止めるときに、一体何をそこに見るんだろうか。私の命に代わりに捧げられたんだと思うんですね。私の罪の代わりに捧げられたんだと思うんですね。そしてこのことをもう全てにおいて、私のために、この罪のために捧げられたこの羊の犯罪はイエス・キリストそのものだったわけです。もう本当にイエス様に感謝しました。もしあなたの十字架がなかったら、もしあなたが来てくださらなかったら、もし私たち人間が神によって作られた時にあなたがいらしてくださらなければ、私たちはあなたの血によってあがなわれることはなかったし、このことの計画が神によってなされることが今成就するということもなかったんだと思うと、イエス様に本当に感謝せずにはおれないわけです。だから感謝したいと思います。そして多くの犠牲になった人たち、この災害により亡くなられた人たち、人災により亡くなられた人たち、その全てが神様の身元に今あるということを思い、心から感謝し、本当に祈りを捧げていきたいと思うんですね。心から主に感謝と、そして賛美と、本当に私たちのこの魂を本当に抱いて救ってくださったイエス様の愛を心より感謝し、お捧げいたします。
アーメン。
ということで、ハレルヤ。昨日は泣いて泣いて泣いたんですね。そして目を上げようというお言葉を神様にいただきました。この目を上げようというのは、賛美にもあるんですけど、私たちはどこに目を上げようというかですね、ただ山に向かって目を上げようという言葉がありますけど、そこの山でしょうか、富士山でしょうか、神の山と言われているいろんな山々でしょうか、そこに私たちが目を上げるときに神様が来てくださるんでしょうか。違いますね。神の山です。神様が臨在したもうところです。山と言われてますが、そこは神のおられるところ、つまり神様の臨在に対して私たちは目を上げようと言われているわけですね。そして、旧約聖書ではこの神の臨在するところ、神の山は、そのうちソロモンによってあの神殿が建てられるそのところだとも言われているんです。私たちの魂の中にあるこのエルサレムの山、シオンの山々、ダビデの町、そこに捧げられるものが私たちの犯罪でありイエス様ですね。そこに向かって目を上げようというんですね。私の助けはどこから来るんだろうか。我が助けは天と地を作られた主から来るんです。ただ山と思って山に身を上げ、いえ、神の臨在に対して、私のところに来てくださる主に対して私たちは目を上げなくてはいけません。そのことを覚えていてほしいと思います。さあ、アブラハムも目を上げたんですね。アブラハムも目を上げたんです。その前に、先週 ハガグのとこまで話を進めていきました。神はわらべの声を聞かれ、そしてハガイをどうしたのか恐れてはいけない。そして神はこのイシマエルの声を聞かれた。この声を聞くという言葉が2回出てくる。これがイシマエルだ。イシとマエルは神が聞くという意味ですね。そしてハガルの目が開かれて、そして井戸が目に入ったわけです。この前の方を見ると14節のところにハガルは去ってですね、子供を連れてどこに来たかというと、ベールシバというところに来たわけです。このベールシバというのは何度も出てきますので、まあ、覚えておいてほしい居場所なんですが、その後22節からこの33節の間にこのベールシバの話があるんです。その頃ですから、この多分ハガルが逃げ出した時、それ以前ぐらいであったろうと思いますね。ベールシバという名前がもう付けられているんですから、その後この井戸のあるところにハガルが来たと思われるわけです。このアビメレクと軍勢の長ピコルというのもよく出てくるという名前です。覚えがあるかと思いますね。同じこのアビメレクのと軍勢の長ピコルが出てくるこのアブラハムに、もうあなたは何をしてもあなたに神様がついていらっしゃるので、もう私たちにはもう何も言うことがない、勝ち目もない、もうあなたはいつも神と共ですと、もう尻尾をもう巻いて、このアビメレクも本当に神様の前で、アブラハムをこう立てていってるわけですね。そこでアブラハムは自分が掘ったこの井戸についてアビメレクに、もうこれは私が掘った井戸だという証拠に、誓いをここにあなた立ててほしい、そのために私はあなたにここで、メスの子羊に7頭をあげるからというんですね。そしてアビメレクはこれを受け取るわけです。そこでここの井戸は、これは確かにアブラハムが掘った井戸なんだという誓いを立てるわけですね。その意味がこのベールシバという名前にあるんです。ベールは井戸ですね。シバっていうのはいつもヘブル語は数字の意味がありますから、これは7という意味があるんですね。それと誓いという意味があるんです。だからこの誓いと、それからこの7頭のメスの子羊、7という字と、そしてこの井戸、この3つをかけてベールシバという意味ですね。本当に意味の深い場所になるんだと思うんです。そしてこの井戸は私たち人間にとって、何が大事かというと命のもとになんですね。この水によって私たちは命を得ていくわけです。だから私たちが生きるためにはこの井戸というのが必ずいるわけなんです。そして、アブラハムはこの井戸をもう確かに自分のものとして、ここで誓いを立ててもらいました。アビーメルクと軍勢の長ピコルは立ってペリシテの地に帰っていたわけです。そこでアブラハムはベールシバに一本の行流の木を植えたとあります。この木がまた不思議な木で、新海薬か共同薬は柳の木でのってあるのかな、柳の木なんですね。あえて行流の木、ってここは書いてあるんです。どういうことかというと、この行流の木の行流という意味が食べる、それから飲む、それから宿泊するというヘブル語の頭文字をこう合わせたのがこの木の名前なんです。本当に旧約聖書はヘブル語で読むとなんかすごいことがいろいろ目に見えて素晴らしいなと思うんですけど、どうしてここに行流の木、アブラハムが植えたのか、アブラハムのこの生きる私たちが食べる飲む寝る、この本当に生活の基本として、ここは私たちが神様からいただいたこの井戸と、この私たちの生活を守ってくれるもの、 それを記念する土地なんだよということをもうアブラハムは井戸とこの行流の木ということで表しているんですね。で、私たちも私たちの住むところがこの井戸のあるところであり、また行流の木が植わっているところでなくてはならないんですね。私たちがテントを天幕を張るならば、この井戸と行流の木があるところで私たちは生き延びられていくことができるわけです。もうこの戦後69年70年になろうかという時に、この世界ではいろんなことが起こってますね。戦争もから病気もいろんなことです。それが起こってくるのが本当に天災なのか人災なのか、神からの本当に怒りなのか、それとも人間が起こした罪の原因なのか、本当に何かわからないですけれども、私たちの目に見えるところは平和のように見えてもこの世界中至るところで神様の裁きが起こっているような、そのような気もします。しかしそこで私たちはいつも井戸と行事の木のあるところに住まわせていただける。目が開かれ、そこに井戸があると分かるんですね。それはどんな砂漠地帯で荒れ果てたところであっても、神様は私たちの泣き叫ぶ声を聞いてくださり、そして私たちの目を開かれ、私はいつもあなたと共にいるよ、私はあなたに皿のように笑いを与えるよと言ってください。そのことはとてもすごいんだなと思うんです。神様のお約束はこの創世記の時も、この使徒行伝第29章の今の時も同じなんですね。同じなんです。ハレルヤ、感謝です。そしてアブラハムにも確かに試練の時がやってきたわけです。22章にありますね。これらのことの後、これらのこと、このことっていうのは言葉、これらの語ったことの後っていう意味があるんですね。まあここまでのことを、モーセがずっと書いてきたわけですけど、これらのことがいろんなことがあった後、神はアブラハムを試みて彼に言われた。神様はアブラハムを預言者としてお立てになってますので、完全に神に従うものとならなければならない。そのことの試みはやはり私は特別だなとちょっと思ったんです。なぜならこんな試練はそうそうないんですね。神様からいただいたもうたった一つのものを、神は与えたもう、そして取りたもうという、あのヨブの言葉のように、もう簡単に取り去ってしまうものだろうかと思うわけです。神様、愛があるんじゃないですか。あなたせっかく私に与えてくれたのに、どうして私からまた取り上げるんですかと言いたくなる。まあ凡人は言いたくなります。私も言いたいですね。神様、どうして取り上げるんですか。しかし神様が立てるそこには、預言者として、また神と共に歩む人としてのこの試練を神様に与えるんですね。だからこの試練が来た時には、私は神様に特別に愛されている、神様に特別に用いられるんだと喜んだらいいかもしれませんね。試練ってそんなものなんです。だから試練が来た時は喜び踊れと言いますけど、本当に試練というのは苦しいんだけれども嬉しいんです。きついんだけれども楽しいものなんですね。絶望的であるんだけれども、この絶望の中から喜びや希望を生み出してくださる。そしてそこに命を与えてくださる。そのようなことも起こってくるわけです。ハガルが絶望して、もう子供が死ぬと思ったその時ですね、目が開かれる。そうすると井戸が見える。木がもう本当に、この木は私を生かす木だったんだって知ることができるわけですよね。アブラハムもそうです。そしてアブラハムはもう言ったんですね。神様に、ここにおります、 これはもう本当にアブラハムがこの時答えた、はい、ここにおりますっていう言葉ですね、もうちょっとどうかするともう恐れて、ちょっと心の準備をして神様の言葉を聞かないといけないなというニュアンスがあるんですね、含まれてるんです。私も知らなかったんですけど、ヘブローって面白いんですけど、いろんなこう肉だというのをつけてるのと別に、読み方、こうトーラを読む時の読み方を表すこう印もあるんですね。でそれがたくさんこうついてたりすると、大声で言わないといけない、慌てて言わないといけない、もう恐れを持って、なんかいろいろこうあるわけです、意味が。でそのことをいろいろ考え合わせると、ここのところは同じ言葉ではあるけれども、神様を非常に恐れた、ちょっと自分は心の準備をして、はいって言わないといけないぞというふうな意味合いのはいなんですね。すごいんですね。でアブラハムは、私たちもそうです、神様が呼ばれるときに心して答えなきゃならないときがやはりあるということです。神様普通にですね、あ、ちょっと高いよっていうときに、はい、主よ何ですか無邪気なサムエルのように、はい、主よここにおります、答えてください、聞きますっていうときもあるけども、このもう最悪の状態がビンビンと体に響いてくるときですよ。周りは平和に見えるんですよ。アブラハムは平和に、アビメレクもされましたし、井戸もあるし、そこで神様がアブラハムよって言われるときに、霊的に感じるわけですね。ああ、主よ、はい、聞きますっていうんですね。この心の覚悟がアブラハムを言ったわけです。すると案の定です、神は言われたんです。あなたの子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行き、私が示す山で彼を反祭として捧げなさい。モリアの地、これはまた不思議なとこですね。イスラエルに行ったことのある人は、エルサレムで、岩のドームに行きました。岩のドームに行って、あそこはもうモスクですからね、キリスト教の神殿じゃないです。あそこに行ってですね、イスラム教の寺院が建ってるわけです。そこに行ってこう期待して行ったんです。ああ岩があるんだって。そこは もちろんムハンマド、マホメットがガブリエルによって天に上げられたその岩があるところだけれども、これはモリアの地で、山の上でイサクをアブラハムが下げたあのところかと、こうこの辺で思いましてね、期待していったんです。ところが皆さん、残念なことにもう岩はですね、こんな穴から手をこいでるだけの、そして岩を撫でるだけのところだったんです。その山の上にはもう神殿が立っていて、で岩のドームが立っていまして、そのマホメットが登ったと言われるその岩は本当にこう手で触れる。だけどみんなが触るので、その岩はツルツルにピカピカに光っておりましたが、そのようなところでした。まあイスラエルのとかエルサレムにあるこの神殿とか寺院とかそういうものはですね、もう本当になんかもうお寺と言いましょうか、何と言いましょうか、何かがあった上に立ってあるので、例えばマリア様がイエスを産んだその馬小屋の後にも神殿が立ってるわけです。その馬小屋というのは もちろん岩の洞穴ですけどね、馬小屋というのはね、でもそこも奥深く入っていって、やっとこう 見れるわけですね。どこか星も見えないなというようなところですね。本当にそんなところなんです。そしてここで、そのようなモリアの地、もう本当にイスラエル、エルサレムっていうところはこのイスラム教とですね、今言ったこのアブラハムとイサクを捧げたこのユダヤ教、ダビデが作ったダビデの町の天幕からソロモン王の作った神殿があるところで、これもユダヤ教のメッカでもありますね。 それからイエス様が十字架にかけられた分の担、そういういろんなところ、この3つの三大宗教がもうこう、ユダヤ教というのはちょっと特別なんですね。世界の三大宗教というと、このイスラム教とキリスト教とあと仏教ですよね、まあ、多いというのは。ユダヤ教というのはもう全てのイスラム教はとかキリスト教の元にはなっているんですけれども、ユダヤ人がイスラム教、ユダヤ教なんですね。だから数的には少ないはずです。もう本当に少ないと思います。でも歴史的にはユダヤ教が私たちのこのキリスト教をの土台にありますね。イスラム教もそうなんですね。まあ、そのような特別なエルサレム、特別なイスラエル、このためにあなた方は祈れとおっしゃってますね。イスラエル、エルサレムのために祈れ。何のために祈るんだろうかな。それはイエス様が今日も目に見える様で私たちのところに早く来てくださるためですね。そのためにこのイスラエルがまず本当に主によって、変えられる必要があるわけです。まあ、私の持論もいろいろあるんですけど、またそれはいつか話そうと思います。そのようなところ、モリアの地、これは神様は私が示す山と言いました。これはどこそこの山と住所を言ったわけではないんですね。神様が示す地に行きなさい、これが神の山なんです。山に向かって目を上げる、その山なんです。私が示す山で彼を反祭として捧げなさい。反祭という言葉が出てきました。今日は私この子を残している中のその反祭として本当に生きたまま燃やされたあの少女たち、シスターたちも相当そのまま死んでるんですね。賛美歌を歌いながら、すごいですね。そのことをまた思い出す、この反祭っていうのがですね、例えばレビ記1章の1節、レビ記1章の20、レビ記の1章を開けてみましょう。135ページ、ここにですね、下の段の135ページの下の段10節、もしその反祭の供え物が群れの羊またはヤギであるならば、オスの全き物を捧げなければならないと書いてますね。彼は祭壇の北側で死の前にこれをほふり、アロンの子なる祭司たちをうんとずっとあるんですが、反祭の捧げ方を書いてます。こんなことが行われたんですねと思うくらい全焼の生贄なんです。全て焼き尽くす生贄なんですね。血を出して内臓を出して心臓を洗い、脾臓を取り出しから手と足をバラバラにし、そして水で洗い、血を全部きれいに洗い流した後、全てを焼き尽くすわけですね。全てアブラハムの時はもうこのような立法がそのままあったかな、どうかはわからないですけども、この反祭ということのこの習慣はもうすでにあったわけですから、反祭として捧げなさいと神様が言ってるわけですから、確かに全焼の生贄としてイサクを捧げたわけですよね。だから全焼の生贄の割には燃やすだかなと思ったら、アブラハムはナイフを取り出してと書いてあります。よくわからなかったんです、昔。神様が燃やすんじゃないの、シワに火をつけて焼くんじゃないの、なんでアブラハムはこのナイフを取り出したのっていうことですね。まずイサクの心臓をめがけてやはりイサクを殺すわけですよね。それを思った時に、私はもうこのアブラハムがもう本当にもう神様のように見えてきますね。アブラハムはそしてこのように、神はあなたの子、あなたの愛する一人子です。神様はここでもイエス・キリストの予言を語っておられますね。あなたの愛する一人子、私も捧げるんだよアブラハム、あなたも捧げられるか、私も捧げなくてはならないんだよ ということですよね。そしてその捧げるところはモリアの地、神が示す山なんです。エルサレムなんですね。本当に神様はこのモーセが創世記を書いた時からイエス様の最後のことまでも知っておられる。私たちが今ある姿までも知っておられると思うわけです。そしてアブラハムは若者たちと一緒に前行ってたんですね、伝承によればイシマエルとそれからもう一人はヤペテの子だったかなと、言われてると、前なんかで言うようなことありますね。あなた方はロバと一緒にここにいなさい、私とイサクだけ向こうへ行って礼拝しあなたのところに行きますと言うんですね。ここでもアブラハムはイサクと言ってない、わらべと言ってますね。神様もですね、2節で神は言われたという時、あなたの子、あなたの愛する一人子、そして3回目にやっとイサクと言うんです。なかなかイサクという名前を言わないんですね。でアブラハムもそうなんですね。イサクととは言えない、わらべと行きますと言うんですね。そしてイサクに焚き木を背負わせて、手に火と刃物刀を持ってですよ、火と刃物刀を取って2人一緒に行ったわけです。そして、イサクは父アブラハムに言ったんです。前も言いましたが、父よ、彼は答えた、声を私はここにいます、この声を私はここにいます、もうびくっとしたような、そういう言い方なんですね。意味的にはアブラハムとびっとしたです。でこのイサクもですね、ここで、反省の子羊はどこにあるんですか、聞くわけですね。本当にイサクっていう人はもう何事も問題なく、アブラハムの移動によって、本当にこう大きくなっていくんですが、しかしさすがのイサクもですね、私やっぱりここでですね、イサク何でもないと思うかなと、前も何でもないと言ったことあるんですけど、本当に何ともなかったんかなと思って、ちょっと見てみたんです。そうするとやはりですね、イサクが父よっていう時に、もう何度も言おうかな、言いまいかな、どうしようかなと悩んだ挙句の果てに言った様子がここに書かれてあるわけです。あ、そうだったんだ、あのイサクも父を捧げる反対のこの子羊はどこにあるかというのをもう聞くのをですね、もう本当にどうしようかなと思ったわけです。イサクもさすがに父よ、父よ、子羊はどこですか、こんな感じです。で私は本当そうだろうな、そうだよ、そうないとおかしいよって思うわけですね。ただここには父よ、火と焚き木とありますが、反対の子羊はどこにありますかと聞く、このイサクの何でもないような言葉がこのような父に聞いていいものだろうか、父を苦しめるんじゃなかろうかというイサクの心もあったと思うんです。でイサクは多分二人で行くから、いや自分が犠牲となるかなと知ってたかもしれないし、全然知らなかったかもしれない、そこは書いてないので分かりませんね。だけどこのことによって父がものすごい覚悟をしてきてるという様子がやはりアブラハムから受け取られたんじゃないでしょうか。そこで、はあ、父を苦しめる、もし私が犯罪ならば父を苦しめる、でも父は神の言葉を聞いてここに来たんだ、私もついてきた、このことは確認していいものだろうか。この時まだイサクは直接神様に、聞けなかったんでしょうね。だからお父さんに聞いたんです、アブラハムに。父よ、どこにあ として有名なお言葉が、子よ神自ら反祭の子羊を備えてくださるである。ハレルヤ。ここで本当に神様がこの山に備えをしてくださるということ、アブラハムは自分の考えであったというよりは主の霊に導かれてイサクに応えたと思うんですね。アブラハムはびくっとしたぐらいですから、もう仰天した返事のようでしたから、なんて答えていいか普通の人間だったらわからないと思うんです。しかし神様はここにもイサクに応えるために言葉を用意してくださいました。神自ら用意してくださるだろうというお言葉なんですね。そして刃物を持ってその子を殺そうとした時ですね。そうです、殺そうとしたんです。アブラハムは神の言うことを聞いたんです。もうたとえ死んでもいいんだ、自分の手にかけてもいいんだ、これは犯罪だ。でここで思い出すのはあの杉越の祭りですね。長子を撃たれましたね。それから娘を神様に捧げたエフタでしたかね、詩式にありますね。これは自分の心から出た自分の娘を捧げると言ったわけではないんですが、結局神の御心で自分が自分の娘を捧げるようになってしまった。私たちがなんかこう復活にポンと声を出したときに、神様はそのことによって神様の計画を起こすこともあるわけですね。私たちの一言一言が神様のお心を実行する、成就させるための本当にこうアイテムというか道具になり得るということですよ。怖いですね。そうするといつも神様に従ってで言葉を発するように、やはり日頃から祈っていないといけませんね。エフタのようにとんでもない自分の娘を捧げるようになるわけです。でものすごい功績を残し、ものすごいこう栄光をいただいたとしても、結局自分の言葉で自分の首を絞めるということが起こってくるわけですよね。しかしアブラハムは神様の答えによって、神自らが反祭の子羊を備えてくださるであろうという言葉がここで成就するわけですね。アブラハムは自分では何を言ったかわからないかもしれないけど、ここで神の言葉をお告げるアイテムとして使われた。神自らが子羊を備える、そのことはその2000年後の2000年後か、もう3000年ぐらいになるかな、あのイエス様がエルサレムで十字架におかかりになった時のあのお姿が、神の山で神が子羊を備えてくださったというところまで行くわけですね。旧約を読む時にそこまでこう神様が私たちに示してくださって、これはすごいことなんですね。そしてアブラハムの言葉によって神はその言葉を成就しました。アブラハムよ、アブラハムよ、彼は答えた、はい、ここにおります。御使いが言った、わらびを手にかけてはならない、彼に何もしてはならない、あなたの子、あなたの一人子をさえ私のために惜しまないで、あなたが神を恐れるものであることを私は今知った。ハレルヤです。私たちもこのようなものになりたい。神様が、私はあなたの信仰を知った、あなたの本当の心、もう全てを惜しまないで捧げてくれるあなたの心を私は今知ったと神様が言ってくださる、このアブラハムのこの信仰なんですね。これが信仰の父と言われるアブラハムの信仰をここに見ることができるわけですね。これがアブラハムの信仰、 だから望み得ないのに望んだアブラハムの信仰から絶望の中で神の言葉を成就させたアブラハムの信仰なんですね。だから主の山に備えありアドナイエレと呼ばれたこの場所なんですね。私たちはこの時アブラハムに目を上げよう目を上げようと言った神様、そして目を上げて見た時に13節ですね、後ろに角を破りかけている一頭の子羊がいた。犯罪に使う場合羊か牛ならばだったかな、ヤギならばヤギか羊ならばオスを捧げなさい。ここにオスの羊が神様によって用意されたわけです。聖書を読むときにこういうふうに神様は緻密なまでに私たちに用意をしてくださっているお言葉なんですね。もう本当に御言葉をおろそかにはできないわけです。もうどんなあこんなとこわからないあこんなとこわけわからないというようなお言葉であっても神様からしてみれば相当にもう準備をされた素晴らしい言葉がここに並べられているわけです。私たちのために御言葉を読んでいきましょう。御言葉をもっともっと読みましょう本当に思うんですね。その時分からなくても必要な時に教えてくださるんです。アブラハムの信仰によって神様がその信仰を実現に至らせたんですね。これもヘブル書11章1節にありますね。信仰を実現に至らしめたんです。このアブラハムの信仰に私たちも習っていきたいと思うのですね。目を上げよう、神の臨在するところを見上げよう、そこにあなたの信仰を持って神が神のお言葉を成就するんだということが起こってくるんだと思います。目を上げよう、ハレルヤ、神様に感謝します。アブラハムの信仰を受け取っていきたいと思います。アメン、ハレルヤ、祈ります。イエス様ありがとうございます。あなたによって本当に私たちにもこのアブラハムに次ぐこの継承できるところの信仰をいただいておりますことをありがとうございます。アブラハムの子孫としてこの信仰を受け継ぐものとしてこのケースの後に入れていただいております。私たちのこの信仰をあなたからいただいておりますことありがとうございます。ハレルヤ、主よ、このことを通してまたあなたがあなたの信仰あなたの計画を今ここにまた実現してくださることを確信いたします。イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アメン。ハレルヤ、主よ、感謝いたします。あなたのご計画のうちに確かに癒し解放があります。あなたのご計画のうちです。あなたのお心です。私の心だ、癒されよ。アメン。私の意志だ、癒されよ。アメン。私の意志だ、床を取り上げて歩け。アメン。私の意志だ、目を開かれよ。アメン。レパタと言ってくださるこの主イエス様のこの言葉を心から感謝いたします。アメン。イエスキリストの皆とイエスキリストの十字架の血潮によって私たちの病は全て癒された。アメン。アメン。イエスキリストの十字架の血潮とこのお言葉によって、そしてイエスキリストのこの御名によって全ての罪から全ての病から全ての思い煩いから悩みから解放された。アーメン。主を感謝いたします。ここにあなたによって宣言します。全ての病は癒され、全ての罪から解放された、全ての思い煩いから私は解放された。このことを確信しありがとうございます。感謝します。癒しは主がするもの、神が癒すもの、私ではありません。イエス様は人ではなく神は何でもできるお方です。この全能の主が私があなたを癒すものであるとおっしゃってくださいました。あなたのお言葉によって今ここで癒しを行ってください。イエスキリストの皆によって癒されよ。イエスキリストの皆によって解放されよ。イエスキリストの皆によってサタンよ、前に見えずここから出ていけ。この悪しきものをもたらす者よ、ここから立ち去れ。イエスキリストの皆によって心から感謝して祈ります。アメン。アメン。感謝します。